どうも黒メディックです。このチャンネルでは、救急救命士、国家試験、合格に向け、テキストの重要なところをまとめています。効率よく学べるので、通勤、通学、テスト前など、参考にしてください。本日の内容は、消化系です。A、消化器。1、消化器の構成と構造。消化器とは、口から肛門に至るまで連続する、環状の消化管である。付属腺臓器からなる。摂取した食物を消化して、生体に必要な分子を吸収し、不要となる未消化物などを排泄する役割を担う。消化管は、口腔、咽頭、食道、胃、小腸、括弧十二指腸、空腸、海腸、大腸、括弧盲腸、中水、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、括弧直腸に区分される。付属腺臓器とは、唾液腺、肝臓、胆囊、膵臓である。これらは、食物を化学的に消化する酵素や、pH を調整する緩衝液を産生する。道管を経由して、消化管内腔に分泌することで、食物の消化を促す。2、消化器の役割。生体が必要とするエネルギー源は、食物を摂取することにより得られる。消化とは、摂取された食物が様々な過程を経て、低分子物質まで分解されることである。消化された低分子物質は、小腸や大腸で吸収され、残り排便となって肛門から排泄される。糖質、唾液や水液により、胆糖類まで消化される。小腸で吸収される。タンパク質は、胃液や水液により、アミノ酸まで消化される。十二指腸から小腸で吸収される。脂肪は、胆汁と水液により、脂肪酸やモノグリセリドグリセロールに消化される。小腸で吸収される。水分は、小腸と大腸で吸収される。ビタミンは、小腸で吸収される。B、口腔、咽頭。1、口腔とは、消化管の始まりの部分である。口腔は、歯、舌、唾液腺があり、消化に関与している。1、歯、歯は、摂取した食物を、口腔内で噛み砕く構造物である。先端から歯間、歯茎、歯根の3部で構成。歯間は、エナメル質であり、欠損すると再生されない。歯根は、セメント質であり、内部は象牙質、さらに血管、リンパ管、神経が出入りする。永久歯は、32本。乳歯は、生後6ヶ月頃から生え始める。2歳で20本となる。2、舌。舌は、口腔底ある。発達した肛門筋と、表面を覆う粘膜からできている。舌苔と舌根に分かれている。舌根は、口腔底に固定されている。舌苔部は、可動性があり、咀嚼により食物を混ぜ合わせて、嚥下運動を助ける。舌全体には、大小多数の舌乳頭という下流状の隆起が見られる。味蕾は、舌にある味覚を司り、葉状乳頭、遊郭乳頭、上状乳頭に存在する。3、唾液腺には、大唾液腺と小唾液腺がある。大唾液腺には、耳下腺、顎下腺、舌下腺がある。4、口蓋。口蓋は、口腔と鼻孔を隔てており、咽下耳上咽頭を閉鎖する作用がある。前方3分の2を口腔蓋。後方3分の1は軟口蓋、括弧骨がない。2、咽頭。咽頭は、口腔と食道の間にあり、鼻孔や口頭とも交通しており、空気と食物が通過する。咽頭筋の収縮により、口蓋水が持ち上がり、口腔と上咽頭の間が閉鎖される。口頭が閉鎖され、食物は気管に入らず、食道に移行していく。3、咀嚼と嚥下。摂取された食物は、口腔内で咀嚼され、唾液の消化作用を受けた後飲み下され、咽頭と食道を通過して胃に入る。1、咀嚼。咀嚼とは、口腔内において、化学の運動により、上下の歯で食物を細かく噛み砕き、すりつぶすこと。唾液は、反射的に分泌され、食物は飲み込みやすい状態となる。唾液は、pH 6.3、7.0。1日に約1L 分泌。唾液中には、デンプン及びグリコーゲンを分解する、プチアリン、括弧唾液アミラーゼが分泌される。2、嚥下。嚥下は、咀嚼された食物を口腔から咽頭、食道を経て、胃に送り込む運動である。嚥下の際は、 喉頭が持ち上がり、喉頭蓋に気管の入り口が密着し、気管に食物が入らなくなる。同時に、口蓋水が持ち上がり、鼻孔と隔離されるため、食物は食道に入る。C、消化管、1、食道、1、食道の部位と構造。食道の長さは25センチメートル。基質部である食道入口部は、第六頸椎の高さ。食道は、気管肺側の後ろ縦隔を加工し、食道裂口で横隔膜を貫通し、糞門胃に移行する。頸部食道、基質部から口縦隔に入るまで、胸部食道、食道裂口での貫通まで、腹部食道、以下、胃まで、食道壁の内側は、粘膜、括弧重層扁平上皮。外側は、筋層、括弧内層が鱗状筋、外層が重層筋。小膜はない。粘膜下層には、門脈や上大静脈と連絡する、静脈が分布している。肝臓の疾患などにより、門脈圧が上昇すると、食道静脈瘤が形成される。食道の生理的狭窄部、口側から食道基質部、気管分岐部、食道裂口部がある。2、食道の機能。食物が咽頭から食道に入ると、蠕動運動が活発となり、下部食道括約筋が弛緩して、糞門が開き、食物は胃に運ばれる。2、胃、1、胃の部位と構造。胃は、上腹部に位置する。容積約 1.5L の脳上の、消化管である。食道につながる入り口部から、糞門、胃底部、胃体部、幽門部、幽門を経て、十二指腸に移行する。外側から小膜、小膜下層、固有筋層、粘膜下層、粘膜から構成される。小膜下層や粘膜下層には、血管が豊富に発達している。粘膜は、円柱上皮に覆われている。胃腺は、円柱上皮が粘膜固有層に入り込んで、消化液を分泌する線状構造となっている。筋層は、厚い固有筋層、括弧重筋層、輪筋層からなる。胃における消化。食物が食道から胃に入ると、糞門が閉じて、食道への逆流が防止される。蠕動運動により、食物を十二指腸へ移送される。幽門輪は、十二指腸への出口である幽門に、幽門括約筋でできているもの。胃で消化された食物を、十二指腸へ送り出す調節を行い、同時に、十二指腸から胃への逆流を防いでいる。食物の胃内停滞時間は、2から4時間。胃腺は、胃液が1日に約1から 1.5L 分泌。胃粘膜には、糞門腺、胃底腺、幽門腺の3種類の分泌腺が存在する。糞門腺は、上皮細胞粘膜分泌。胃底腺、主細胞は、ペプシノゲン分泌。壁細胞は、胃酸。副細胞は、粘膜分泌。D 細胞は、ソマトスタチンを分泌し、ガストリンと胃液分泌を抑制。幽門腺、上皮細胞は、粘膜分泌。G 細胞は、ガストリン、胃液を分泌。D 細胞は、ソマトスタチンを分泌し、ガストリンと胃液を抑制。食物は分泌された胃液により、混和され反流動体となる。胃液は、pH 1.2、2.5 の強酸性である。食物と共に混入した細菌などを、殺菌する働きがある。塩酸は、ペプシノゲンをペプシンに変え活性化する。胃内容を酸性にして、タンパク質を変性させる。ペプシンは、強力なタンパク分解酵素であり、タンパク質を下水分解する。ビタミン B12 と結合して、ビタミンが小腸から吸収されやすくしている。胃粘膜は、弱アルカリ性粘膜を分泌する。胃壁自身が塩酸や、ペプシンの障害を受けないように防御している。3、小腸。1、小腸と部位と構造。小腸は、胃に続く長い関空状器官で、全長6から7メートルとなる。十二指腸、空腸、海腸の順に分かれており、海毛口、括弧バウヒン弁を経て、大腸に移行する。口腔や胃で消化された食物を、さらに消化して、栄養分を吸収する機能がある。十二指腸は、口腹膜に固定されている。空腸と海腸は、小腸間膜により、移動性が持たれている。小腸間膜は、小腸を貫流する動脈と、静脈及びリンパ管が分布している。小腸液は、内側より円柱上皮からなる粘膜、括弧腸絨毛、粘膜固有層、粘膜筋板、 粘膜下層、固有筋層、括弧輪筋層、重筋層、小膜からなる。小腸粘膜は、面積を広くさせる輪状肥だがあり、消化と吸収に適した構造となっている。腸絨毛は、肥だの表面にあり、粘膜面積をさらに広げる役目をしている。また、中心には毛細血管が存在し、タンパク質と炭水化物の吸収に関与する。腸絨毛の間には腸腺が存在し、腸液を分泌して、消化の働きをしている。粘膜筋板は、腸絨毛の運動を司っている。粘膜固有層は、毛細血管が存在し、タンパク質と炭水化物の吸収に関与する。小腸の筋層は、平滑筋により構成されている。筋層は、内側では、輪状に配列。外側では、縦に配列。筋層の運動、前導運動は、食物を肛門に輸送する。分節運動は、分散、攪拌する。小腸を支配する動脈。十二指腸は、総肝動脈と上腸間膜動脈が支配。空腸と海腸を支配している動脈は、上腸間膜動脈、括弧腸間膜に分布である。腸間膜損傷により、血管の断裂や閉塞が発生すると、その血流支配区域に相当する、小腸部分は壊死に陥る。小腸から吸収された栄養素は、上腸間膜静脈から門脈を経由して、肝臓に運ばれる。十二指腸は、右上腹部に位置する。胃の幽門から続く、約25cmの腸管である。C 字型の形状を呈し、膵頭部を囲んでいる。胸部、下行部、水平部、上尿部の4部門に区別される。膵頭部及び背面は、後腹膜に固定されており、移動性なし。ファーターニュートーとは、下行部中央内側には総胆管と膵管が合流して、流入する場所である。トライツ靭帯は、十二指腸と空腸の間。バウヒン弁は、海腸と大腸の間。空腸、海腸、十二指腸に続く小腸、五分の二が空腸であり、左上腹部に位置し、五分の三が海腸であり、右下腹部に位置する。海毛弁、カッコバウヒン弁とは、海腸と大腸、カッコ毛腸の間。二、小腸における消化、吸収。腸液、水液、胆汁が消化の働きをしている。小腸では、消化された食物の栄養素の 90% 以上が吸収される。摂取された水分と、分泌された消化液の水分の合計は、1日約9リットルとなる。そのうち約 95% は、小腸で吸収される。腸液は、味覚刺激や、腸壁からの水液分泌促進ホルモンの刺激により、分泌が促進される。1日500から800ミリリットルであり、弱アルカリ性である。胃から運ばれてくる強い酸性の内容物を中和し、消化酵素の働きに好適な環境を整えている。アミラーゼは、糖質を分解する。小腸から吸収されて、門脈経由で肝臓に移送。トリプシンは、タンパク質をアミノ酸に分解する。小腸から吸収されて、門脈経由で肝臓に移送。リパーゼは、脂肪を分解する。脂肪は、魚肉、牛乳、バター、卵などの多くの食品に含まれるが、その脂肪分のほとんどは中性脂肪である。中性脂肪は、リパーゼによりモノグリセリドと脂肪酸に分解される。モノグリセリドと脂肪酸は、胆汁中の胆汁酸により乳化され、小腸粘膜から吸収され、リンパ流から血流に入る。胆汁は、肝臓から1日500から 1000ml 分泌される。分泌された胆汁は、胆脳に蓄えられ、水分を吸収されて濃縮される。胆脳は、脂肪が摂取されて、十二指腸を通過する際に収縮し、胆汁を十二指腸に分泌して、胆汁酸の作用により脂肪を乳化させる。腸腺は、水と電解質を主成分とした粘液質で、弱アルカリ性の腸液が、1日約2から3リットル分泌されている。4、大腸。1、大腸の部位と構造。大腸は、海腸末端の海毛口を隔てて小腸から連続し、肛門に至るまでの貫空臓器である。小腸よりも太く、長さは150から170センチメートル、括弧成人。大部分は結腸、括弧上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸と呼ばれている。海毛弁、括弧バウヒン弁。 小腸から大腸に移行する、回毛口にある弁である。内容物が大腸から小腸へ逆流しないような働きをしている。結腸には、結腸間膜が付随しており、この膜の中を動脈と静脈及び、リンパ管が分布している。横行結腸は、上腸間膜動脈の血流支配を受ける。下行結腸、S 状結腸は、下腸間膜動脈の血流支配を受ける。直腸は、下腸間膜動脈とない腸骨動脈の分子の血流支配を受ける。横腸壁は、内側より粘膜、粘膜筋板、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜からなる。小腸の構造と大きな相違はないが、粘膜には腸絨毛がなく、粘膜からの分泌物も、粘液のみで消化作用はない。固有筋層は、内輪筋層、外絨筋層となっている。結腸紐は、小膜がある3本の帯状の構造物である。盲腸は、大腸の基部。長さ6から8センチメートル。下端には、中水と呼ばれる小指大の突起物が付着している。中水は、小児期における感染予防に役割を果たしている。炎症が起こるとしばしば中水炎となる。結腸は、結腸間膜を有し移動性があるが、上行結腸と下行結腸の一部は後腹膜に固定されており、移動性に乏しい。S 状結腸は、骨盤腔内で直腸に移行する。直腸は、長さ約20センチメートル、膀胱の後面にある。消化管の最終末端で、肛門として体外に開口する。直腸膨大部とは、直腸の上半分の、糞便が溜められる場所。直腸までの大腸は、粘膜が線状皮で覆われている。肛門部は、重層扁平状皮で覆われている。汗腺、視線、毛など皮膚と、同様の構造が見られる。肛門には、内肛門括約筋と、外肛門括約筋がある。2、大腸における吸収、排泄。横腸液は、大腸粘膜から分泌される粘液で、消化酵素は含まれていない。大腸の主な機能は、水分と塩類の吸収である。水分は浸透圧勾配により、塩類はナトリウムイオンとして、能動的に吸収される。液状の小腸内容物は、大腸内で消化管内に残る水分量の約 5% が吸収される。糞便、消化されずに残った食物残渣。糞便の大部分はセルロース、粘液、上皮細胞、細菌なども含まれている。便 1g には約100億個の細菌が含まれている。大腸の排泄運動、蠕動運動、分泄運動と直行収縮がある。1日3から4回の直行収縮により、結腸の内容物が直腸に送られる。直腸膨大部において、ある程度便が溜まると、直腸が拡張しない肛門括約筋が反射的に弛緩し、外肛門括約筋の随意的弛緩により排便が生じる。外肛門括約筋は、随意筋であり、便意をコントロールすることができる。D、肝臓、胆道系。1、肝臓、胆道系。1、肝臓、胆道の部位と構造。肝臓は、右上腹部の横隔膜直下にある、約 1.2kg、括弧成人の人体で最も大きな、実質臓器である。肝カマ状肝膜により、右葉と左葉に分けられ、右葉が全体の約4分の3を占める。肝門部は、肝下面に包茎葉と微状葉があり、その肝の浅いくぼみである。肝動脈、門脈、総肝管、リンパ管、神経などが出入りしている。また、肝静脈は肝臓中央肺側デカ大静脈に入り、右心房に静脈血が流入する。心拍出量の約 25% が肝臓に流入する。固有肝動脈は、肝臓の栄養血管として、肝臓全体の血流の約 20% を管流する。門脈は、消化管、膵臓、脾臓からの静脈血が集合したもの。腸管から吸収した栄養素を、肝臓に運搬する。肝臓全体の血流の約 80% を占める。肝臓は、肝小葉、括弧約100万個の集合体である。肝小葉は、計1から2ミリメートルの多角柱体。中心に中心静脈、辺縁にはグリソン症がある。グリソン症内には、肝動脈、門脈、胆管が一組になっている。胆囊は、 肝臓から分泌された胆汁を貯蔵、濃縮する。瓢箪型の袋であり、長さ5から10センチメートル。内面の粘膜は絨毛が発生し、効率よく胆汁を濃縮することができる。油分に富む食事の摂取により、胆囊は収縮し、胆汁を総胆管に放出する。総胆管、胆道系の基部で、左胆管と右胆管が合流したもの。胆囊管と合流して総胆管となり、膵頭部で膵臓内へ入った後、膵管と合流し、十二指腸に開口する。開口部をファーター乳頭という。2. 肝臓の機能。肝臓は、生体の代謝の中心的な働きをしている。その主なものは、栄養素の処理、貯蔵、解毒、分解、排泄である。肝臓は予備能が高く、20-30% で生命維持が可能であり、機能が低下しても症状が現れにくい。糖代謝、グリコーゲンの合成、分解、貯蔵を行い、必要に応じてブドウ糖を血中に供給して、血糖値を調整している。また、アミノ酸や脂肪からも糖の生成を行う。タンパク質代謝、タンパク質は、アミノ酸に分解、吸収され、門脈から肝臓に運ばれて代謝される。肝臓では、アルブミンを生成するとともに、血液凝固因子のフィブリノゲンや、プロトロンビンを生成する。また、尿素の生成や、アンモニアの代謝を行う。アミノ酸やタンパク質に対しても合成、貯蔵や放出など多くの機能を担っている。脂質代謝は、脂肪酸の分解、ケトン体の酸性、リポイドの合成や分解を行っている。ビタミンホルモン代謝は、各種ビタミンの活性化や貯蔵、ホルモンの分解を行っている。解毒は、生体内で産生された不要物質、老廃物、有毒物質や消化管から吸収された中毒物質、薬物をグルクロン酸、硫酸やタウリンとの包合により無毒化し、胆汁中に排泄する。胆汁の生成は、肝細胞は胆汁酸を合成し胆汁の生成を行っている。胆汁は1日500-1000ml生成される。胆汁の組成は、胆汁酸塩、タンパク質、脂肪、コレステロール、電解質や胆汁色素である。胆汁色素は、赤血球のヘモグロビンから生成され、その大部分はビリルビンで黄褐色を呈する。腸管循環、胆汁酸の 95% は、十二指腸に分泌される。その後に回腸で再吸収され、門脈を経て肝臓に戻り、再び胆汁として分泌される。肝機能に障害が発生すると、胆汁の合成ができず、全身の組織や体液にビリルビンが貯留して、黄疸が発生する。3. 胆道の機能。胆道とは、肝臓で生成され肝管に分泌された胆汁を、十二指腸に分泌する経路である。胆汁は、胆囊で水分が吸収されて濃縮され、総胆管から十二指腸に分泌される。十二指腸に分泌される胆汁は、1日約 500ml。摂取された脂肪が十二指腸を通過する際、ファーター乳頭括約筋が弛緩し、胆囊が収縮することにより、胆汁が十二指腸に分泌される。2. 門脈。1. 門脈の構造。門脈とは、腹腔の消化器官、括弧胃、小腸、大腸、膵臓、胆囊と、脾臓からの静脈値を集めて、肝臓に運ぶ脈管である。門脈に流入する三大種は、脾静脈、上腸間膜静脈及び下腸間膜静脈である。門脈は肝臓内に入った後、再び毛細血管に枝分かれし、数本の静脈に合流し、下大静脈に注ぐ。2. 門脈の機能。門脈は、肝臓全体の血流の 80% を占めてる。腸管から吸収した栄養素を肝臓に運搬している。E、膵臓。1、膵臓の部位と構造。膵臓は、第1、2、腰椎の高さで、後腹膜に密着し固定されている。重さは約 70g、長さ約 15cm、幅約 3cm の扁平状の臓器である。膵頭部は、十二指腸の C 字部に囲まれた部分といい、胃の排側を左上肩に向かい、膵体部、膵尾部となる。左胆は、脾臓に接する。膵臓内には、膵液を十二指腸に分泌するための膵管があり、それらは合流して一本の太い主膵管となる。 取水管は送炭管と合流して、十二指腸のファーター乳頭部に開口する。2、膵臓の機能。膵臓の主な作用は、消化液を分泌する外分泌機能と、血糖調節ホルモンを分泌する内分泌機能がある。外分泌機能を担うもの。糖質の分解酵素として、アミラーゼ、タンパク質の分解酵素として、トリプシン、脂肪の分解酵素として、リパーゼ。膵液は、1日500から 800ml 分泌される。膵液は導管を通って膵管に集合し、主膵管を経て十二指腸に排泄される。内分泌機能を担う細胞集合体。ランゲルハンス糖、括弧膵糖。アルファ細胞からは、グルカゴンが分泌され、ベータ細胞からは、インスリンが分泌する。血糖の調整に重要な役割を果たしている。F、腹膜、腹腔。1、腹膜、腹壁は、外層から皮膚及び皮下組織、筋膜及び筋肉、腹膜によりなる。腹膜からの衝液の分泌により、消化管の運動も摩擦が少なく円滑に行われる。腹膜には、腹壁の最も内面の液側腹膜と、臓器表面で臓器を覆っている臓側腹膜がある。間膜あるいは毛、腹膜互いに連続して、それらの移行部が長くなって重複または、融合し二重層となっている部位である。小腸や結腸の腸間膜や、胃の大毛や小毛は、この部分である。臓器に出入りする血管、リンパ管や神経の通路となっている。2、腹膜腔、後腹膜腔。腹腔は、腹膜腔と、後腹膜腔がある。消化系の臓器は主として、腹膜腔に存在する。骨盤腔は、腹膜腔のうち骨盤内の部位であり、直腸が存在。後腹膜腔とは、背側腹膜と後腹壁に囲まれた部位。実際の空間はなく、結合組織の層となっている。腹部大動脈や腎臓などが存在する。本日の動画は以上となります。動画が良かったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。また、概要欄に、学習サイトや、仲間と一緒に過去問いを学べる、コミュニティ、解剖学を詳しく学べる、ゴロ、解剖整理イラストさんのリンクがあります。ぜひ、覗いてみてください。ありがとうございました。